Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガモナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家の道尾修介さん。著書透明カメレオンを踏まえつつ、この物語執筆の経緯について、そして作家生活10年への思いについて伺ってまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
道尾修介、1975年生まれ。2004年背の目で第5回ホラーサスペンス大賞特別賞を受賞し、2005年にデビュー。同じ年に上司されたひまわりの咲かない夏が2008年に文庫化されベストセラーに。2007年シャドウで第7回本格ミステリー大賞。2009年カラスの親指で第62回日本推理作家協会賞。2010年友人の雨で第12回大藪春彦賞。紅梅の花で第23回山本周五郎賞を受賞。2011年史上初となる5回連続候補を経て、月とカニで第144回直木賞を受賞。最新刊は角川刊、透明カメレオン。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の道尾修介さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
角川から透明カメレオン、出版となっています。2010年以来、番組的には5年ぶりのご登場ということで、お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そして今回の物語ね、あの透明カメレオン、主人公がラジオパーソナリティ。
そうです。
極めて興味深い。
そうですよね。
いやっていうかね、あの、いの一番にやっぱり身につまされることが多くてですね、いろいろ例えば幼少期の頃に、はい、あの人前で話すのが、みたいな、すっごいわかるとか。
あ、そうなんですか。
思いますね。
あ、それは嬉しいです。僕、あの、特に取材とかをせずに想像で書いたんで、
その
本職の方に同じ経験があるって言われて、ものすごい嬉しいです、ね。
なんか、綿密なリサーチとかあった上で人物造形したのかと思ったんですけど。
あ、いえ、もう、99% 想像ですからね。
そうですか。っていうか、いや、なんで、こんなに自分のこと分かってるんだろうぐらいの勢いでしたよ。
ああ、それはありがたいですね。
いや、びっくりしますね。まあね、そんなラジオパーソナリティが主人公の、今回の透明カメレオンなんですが、じゃあ、道尾さんご自身のお言葉で、はい、この透明カメレオンが、じゃあ、どういう話なのかということをご紹介いただけるとすると、どんな感じになりますかね。
ですね、まず主人公が今おっしゃったように、ラジオのパーソナリティ、はい、いわゆるラジオ DJ ですよね。はい、で、深夜番組を持ってるんですね。
深夜番組。
はい。はい、で、平日、毎晩、放送して、それは、すごく実は人気番組で、うん、トラックの運転手の方とか、深夜食堂の方とか、まあ、受験生の方とかにすごく人気のある番組なんですね。うん、桐畑京太郎っていう DJ さんなんですけど、
はい、
で彼が、ものすごい特殊な声を持っていて。
特殊な声。
はい。はい、もう、一回聞いてしまうと、どんどんその人の話を聞いてしまうっていう、こう何がすごいのか自分でもよく分かっていないところがまた面白いんですけど、すごく特殊な声を持っていて、ただ容姿を非公開にしてるんですね。で、実は声はものすごくいいんだけれども、見た目はまあ平均以下、
あんまいけてない、
はい、かなりちんちくりんという面白い主人公を添えて、まあ、彼がいろいろなことに巻き込まれていくんですけど、あの浅草に行きつけのバーがあって、そこにこう極めて特徴的な人たちが夜な夜な集まるわけですね。
うん、うん、
こう必殺仕事人のようにいろいろ作戦を練ったりするわけですけど、
はいはいはいはい、
そこに彼も出入りするようになって、うん、そうしてるうちにある 少女がきっかけでとんでもないことに巻き込まれて
とんでもないですね。本当にとんでもないことに巻き込まれちゃいましたね。本当ね。まあそういう意味ではその、まあ、ミステリーという、ね、はい、要素が非常に多いわけですけど、うん、でもその中にも、まあ、恋愛とか、まあ、家族とか、はい、いろんなドラマがあって、宣伝の紙とかにもですね、情熱と技術のすべてを注ぎ込んだみたいな、はい、文言がありましたが、やっぱそういう感覚だったんですか。
そうですね、あの作家になって丸10年なんですね。
あ、そうですか、
はい、生まれて初めての小説が出版されたのが、うんうん、丸々10年前の1月だったんですよ。
あ、じゃあ本当に10年
そうなんですよ、はい、これが1月刊行なんで、うん、でその10年間でこう覚えたこと身につけたことを全部詰め込んで、一冊の長編にしてあります、
うん、なるほど。じゃあこれまでのキャリア全てこの中にあるぐらいの、
ありますあります、
ですね。
そうです。
まあね、まあ、ミステリー要素もふんだんですから、まあ、当然結末は読んだ方のお楽しみということになるんですけどこれ例えば先ほどね、その、人物造形 99% 想像みたいなお話ありましたけど、これはでもなんかモデルになるような人がいたりとか、うん、そういうのはないんですか。
全くないですね。ただ
全くない、
はい、ラジオ番組を聞くのは好きなので、ちょっとあんまり他の番組の話していいのかどうか分かんないですけど伊集院光さんの大ファンで、
はいはいはい、
ずっと番組を聞いてるんですね、
うんうん、
ですのでこうこの小説にも登場する例えば DJ さんと構成作家さんの関係とか、うん、
はいはいはい、
がこうなんとなく分かるんですよ。
あ、聞いてて、確かに見える時ありますね。
そうですね、見えないのに見えるっていう面白いこう感じ方をする時があって、うん、それを種にしてあとはそれを膨らませて書いてありますね。
でもなんかそういう例えばいろんな事件とか、はい、まあ、他の相当個性的な人物もいろいろ出てくる、はい、わけですけど、その辺ももう 99% 想像の産物なんですか、
う
ん、
そうですね、今回特にすごくキャラクターが立っている人たちが主人公なんですよね、
はいはい、
それがもう現実にはまずいないような主人公たちを据えて、
はい、
ただこう読んでいくともう本当に生身の人間に思えてくる。で、うん、最後の最後まで読んでいただくともう完全に自分自身ともつながってきて、生身の人間になってくれるっていうものを書きたかったんですよね、うん、
なるほど、はい、その起こる出来事とかも順番としてはどうなんですか、うん、そういうなんか事件とかいうのが先にあってキャラクターたちが出てくるのか、それとも人が先なのかみたいな、
は
い、
今回は、まず中心になる桐畑京太郎っていうラジオ DJ、 ずっと好きだったラジオのその DJ さんを主人公に今回しようっていう決めて、そこがスタートだったんですよね。それでこう彼の仲間たち、やっぱり一人きりじゃなくてみんなで何かをやる物語を書きたかったん で、
うんうん、
で仲間たちを考えた時にやっぱりなんか普通の人たちが5人6人集まっても全く小説としては面白くないわけで、うん、
はい、
本当の人生のようなものを書きたかったんですよね。周りにいる人は面白い方がいいに決まってますし、うんうん、こう特徴的な、まあ、害さえなければ、まあ、たまに害のある人もこう小説にも出てきますし
はい、はい、
現実にもいますけど、
うん
うん、そういうメンバーで、今回周りを固めて、その人たちがまたこう普通には絶対に起きないようなことに巻き込まれていくっていうのを書きたかったんですよね、うんうんうん、
あ、じゃあやっぱキャラありきみたいなとこですかね、
うん、そうですね、ただ、うん、まあ、物語とキャラクターとこれ本当に右と左の両輪みたいに、うん、
はい、
バランスをとってまっすぐ進むようにこう調整していってた形ですね、
うんうんうん、
どっちかが作り物めきすぎているとこうどっちでも曲がってしまうんで、
うんうん、
そこのバランスを取りながら書いていきました、
うん、なるほどなるほど、まあ、あとは一回走り始めるとどんどんどんどん勝手に転がる感じのイメージなんですか、
う
ん、
あ、完全に今回キャラクターがみんな立ってくれてるんで、うん、後半は本当に会話を聞いて書き写してるような感じで勝手にこう広島弁の人は広島弁で喋ってくれますし
はいはいはいはい、
うん、
それをじゃあ道夫さんはちょっと若干上から見て俯瞰して見てるような感覚、
はい、そうですね、うん、でも今回、まあ、そういう感覚になることは今までもあったんですけど、うん、すごくこの人物たちに僕も思い入れがかなりこう途中から強くなってしまったんで、うんうん、
はいはい、
ちょっと喋りすぎる感じになってしまって黙らせるのに苦労するぐらいのどうしても長くなっちゃうんで小説が、そこをコンパクトにしつつっていうのは割と大変でしたね。
あ、そうですか、ちょっとこうどうどうどうみたいな、そもうちょっと行き過ぎるなぐらいの感じだった。
そうですね、
あ、そうです。今回それもともとは、新聞の連載だったんですね。
そうです、はい、
じゃあ毎日毎日こう書きながらみたいな。
あ、いえ、もうまとめて書いて、あとはもう、はい、 分けて細切れにして乗っけて
出ました、ね、はい、あ、じゃあもう全部でほぼ出来上がった状態があって、
はい、
あ、そうなんですか。え、あの今他の新聞でも連載されてますけど、
はい、
え、そう、今のやつもそういう感じなんですか。
そうです、もうあのしまいまで書いて、うん、それでこう直しながら1回ずつ載せていく形ですね。
あ、そうなんですか、はい、なんか新聞連載というとなんか毎日締め切りに追われてみたいなそういうイメージだったんですけど、
それが嫌なんですよね。あそれが本当に嫌で、
そうですか、はい、でも今回もだって相当なこう長さも濃さも、ね、うん、ある物語じゃないですか、はい、これじゃあ準備っていうかこれ一冊書き上げた状態にするにはどのぐらい時間かかったんですか。
それは4ヶ月5ヶ月ぐらいですかね。
あ、そうですか、
はい、
で新聞連載やるっていうことになり、うん、でそこからその逆算して準備してっていう感じ。
そうですね。
あ、そうですか、はい、でもこれそうか、そんな出来上がった状態で連載してたんだ。じゃあ毎日毎日こう載せるのもじゃあ基本的には今回入ってるのと同じような状態なんですか。
そうです、まあ、基本的には同じなんですけどこう新聞用に一度こう直してそれを載っけて、
はい、
もしそこであの校閲とかで疑問が出た時には、はい、その元の原稿にそれを投げ返してっていう形でやってましたね。
あ、そうですか。でも基本的にはだいたい今のと同じ感じ。
はい、
あ、そうなんですね。先ほど、浅草の話とかもありました。浅草のバーがね、はい、今回あの重要な舞台のうちの一つなんですけど、はい、ご自身でこうこれは行きつけのバーだったりするんですか。
そうです、もうまさにここに出てくるあの IF っていう IF っていうバーが、はい、僕のよく行くお店がモデルになってるんですよね。
あ、そうですか、
はい、細長いビルの4階にあるっていうところまで同じですね。
じゃあそこは夜な夜な行って、はい、そこでのなんか情報収集的なものがあるんですか。
あ、それは完全に間取りを使わせてもらっただけで、あの場所と間取りを使わせてもらっただけでも内容はまるっきりごくごく普通のバーですからね。
そうなんですね、はい、じゃあ本当に聞くほどにって感じですけど、うん、じゃあ本当に 99% 頭の中で構築されてるんですね。
そうです、
あら、そうですか。じゃあね、その浅草の実在のIF的なもののバーに行っても、まあ、あの危ないことは起きない。
起きないです。
起きないです。
起きないですか。Let's get knowledge with
fun。 あのラジオパーソナリティ主人公でご自身がラジオお好きで、
はい、
よく聞かれるという部分もある。
そうです、
ね、今もそうですか。
今もそうです。
あ、本当ですか、うん、ラジオってその道夫さんにとってどんなメディアですかね。
ですね、やっぱり一番特徴的なのが姿が見えないっていうことですね、
うんうんうん、
それをまあ今回透明カメレオンの中でもそこを利用した、いろいろ仕掛けなんかもあるんですけど、
はい、
うん、僕らがこう小説で絵を使えないのと一緒でこう音しか使えないんですね、
うん、
僕らは音を使えない一方、はい、ラジオの方は音しか使えないっていう、
はいはい、
そこが一番、うん、大きいですね、特徴として。
まあ目には見えない、
はい、
けど、まあ、ちゃんとあるっていうことですね、今回あのタイトルが透明カメレオンっていうね、
はい、
まあちょっと一瞬あれどういうことなんだろうっていう感じの、うん、タイトルでもあったんですが、まあ、この辺もちょっとラジオっていうところに通底してるのかなって思ったんですけど、
まあ、そうですね、これなかなかネタに触れずに喋るのはすごく難しいんですけど、言葉としての座りの良さで、
う
ん、透明カメレオンって親なんだろうって思っていただけるかなっていうのもありますし、このラジオの電波ってこう日本全国ほとんどのところで聞けますけど目に見えないんですね、ラジオの電波って、
はい、
目に見えないけれどもそこにあるっていう、
はい、
意味も込めて、透明カメレオンですね。
そうですか。ラジオの、まあ、面白さとか魅力っていうのはやっぱりじゃあそういうところになるんですかね、
う
ん、
そうですね、見えないからこそ面白い、見えないからこそ大げさな表現ができたり、
うんうんうん
うん、
そこにはだからね、まあ、いい悪いは別にしていろんな嘘とかも含まれてくる、
そうですね、
含まれうるということですけど、そこにはその嘘、ささやかな嘘があってもいい、
うん、あ、僕はそう思います。なんていうか、例えば小説の中では演出の一つとして使ったり、うん、まあ、悪意のある嘘はもちろん良くないですけど、
うん、
その声だけでこう 映像の情報がないんで嘘って割とつけてしまうと思うんですよね、はいはい、面と向かって顔色を見ながら疲れる嘘よりももっともっと信じやすいと思うんですよ、
うんうんうん、
だからこう悪意のある嘘は言ってはいけないと思いますけど、昔野球中継でこうテレビの放映が終わった後ラジオの方に聞いて、
はいはいはいはい、
例えばバッターが土壇場でポーンと遠くに球を打ち返した時に、うん
はい、
その入るか入るか入るか入るかファールでしたってでも実際に僕のこれ聞いた話なんですけど、
はいはい、
その時はもうとっくにファールだって分かってる時があるらしいですね。
そのための時にはもう結果出ている、
はい、
現場では
ボールはファールのところに入っているのに入るか入るかってこうやっぱり盛り上げるために言い続けるとか、
はいはいはいはい、
そういうのって映像があったら絶対にできないことなんですよね。
なるほどなるほど、はい、でもそこはむしろそうした方がいい。
僕はそう思います。
ですよね、
うん、せっかくテレビにできなくてラジオにできることがあるんですからね、
うんうんうん、
やっぱりそこは生かした方がいいですよね、はいはい、
そうですね。あ、入るか入るか入るか入るかそこはねやっぱりこうそうですね、まあ本当に、まあ、ある意味テクニックとしてもそうだけど、その何だろうな、興味もっと引きつける、もっと面白いと思わせるための演出、
はい、
まあ、まさに演出ですよね、そこ ね、
そうですね、うん、
演出としてそこはやっぱりささやかな嘘はあった方がむしろいいかもしれない、
はい
はい、でもそういう意味では作家というのも、
はい、
そこでもやっぱりなんか嘘っていう部分ではどうなんですかね、嘘をついていい職業っていう感じですか、作家さんというのは。
あ、もちろんもう私小説は別として、うん、それ以外の僕なんかの書く小説は 100% は嘘ですからね。たまにこう昔の自分の思い出なんかが入ってくる時もありますけど、
は
い、それだってこう 100% そのまま書くわけじゃないですし、
うん、
こう記憶になった時点でもう一回嘘になっちゃってますから、それを入れ込んでも本当にはならないですよね。やっぱり
記憶になった時点で嘘になっている。ラジオとか小説とか以外でも普段生きてるとこでもそれはいろいろと復元できそうな感じですね。一回記憶になったものは本当ではない、真実ではない。
そうですね、
うん、いうこと。
昔のこう例えば通学路、小学校の頃の通学路とか、うんうん、歩いてみるとものすごく昔より短く感じられたりしますね、
はい、
それも一回覚えた時に学校行くのが嫌で、
うん、
あるいはこう家まで遠いのが嫌で、
うん、
もうすごく長い距離に思えていたって一回そこで嘘が入っちゃってるのかもしれないですよね。
そこを、まあ、どう自分の中で消化するのかみたいなとこも出てきそうですね、それはね。
そうですね、うん、まあ、基本的に思い出は疑ってかかった方がいいっていう考えを僕は持ってるんですけど
思い出は疑った方がいい、
もう真実じゃない限りこう、うん、脚色してもいいじゃないかっていう思いはありますね。
じゃあそれは道夫作品に結構いろんなところで出てくるというか、かなり色濃く反映される、はい、それは。
あ、反映されてます。実際に具体的な出来事をそのまま使ってる時もありますし、もしくはこう何かの時に自分がこう抱えてしまったその感情の種をこう小説の中で膨らまして物語の一部にしたりっていうこともありますね。
自分の中でこういろんなものを埋蔵している感覚なんですか。
そうです、今回この透明カメレオンを描いてる時もこの途中にまさに透明カメレオンについてのこうエピソードが、
うんうん、
桐畑京太が幼少期に体験した出来事が書いてありますけど、あれは実話なんですよね。僕自身全く同じ経験をして書きながら急に思い出してそれを入れ込んだらまさにこの世界観にぴったりで、でその時にこう透明カメレオンというタイトルも一緒に出来上がったんですよね。
あ、そうなんですね、はい、でじゃあでもそれがいつ浮上してくるかっていうのもなかなか分かんないですね。
分からないです ね、
その時に、はい、来たみたいな感じ。
そうなんですよ、もうずっと僕も忘れてましたし、透明カメレオンについての出来事を、
はいはい、
小学生の頃だったんですけど、
それをなんかネタ帳に書いてるとかそういうことは全然なく。
いえいえ、もう全く本当に忘れていて、
うん、
この話を書きながらふっと思い出したんですよね。
そうですか、うん、じゃあ本当いつ立ち現れてくるか分かんない。
そうなんですよ、うん、で面白いのがこう全く同じ話を考えついたとしても、今書いたら違う小説になるかもしれないんですよね。その時にこう思い出すものってやっぱり違ってきますからね、
うん、それはその今ちょっとネタ帳みたいな話をしましたけど、そういうのってなんかメモを残しておいたりとかってはするんですか、うん、そういうなんかエピソード的なものとか、うん、今これ使えるみたいなものとかは。
あ、こう思いついて った話なんかは、うん、その都度こう忘れないうちにメモしますけど、自分の思い出なんかはメモしないですね、うん、こう、うん、こんな面白いことがあったなって、まあ、思い出す時ってこう、その例えば小説を書いてその世界観にあっていると勝手に連想して思い出してくれるんで、
お、う
ん、
ほうほう、じゃあむしろそれは自分でもびっくりみたいな感じ。
そうですね、
なんかでもそれは楽しいですね、なんか、あ、今これ来たんだみたいな。
もうすごく楽しいですね、まさに作る時の醍醐味ですね。
あ、乗ってる時はそういうのがどんどん出てくるとかっていう感覚なんですかね。
本当にふっと思い出すっていう以外に表現がないんですよね。
なんかそれどっかのスイッチを押すとそれがポンと出てくるっていうわけじゃなく、
ではないです。
ではなく、
本当にこう記憶が創作を助けてくれるっていうイメージですかね。
でもそうするとなんかご自分の中にいろんな埋蔵物が、それは多い方が多分いいじゃないですか、そういうのってなんかためにするというか、そのためにいろんなことを経験するみたいなマインドはあるもんなんですか。
ですね、例えばラジオのパーソナリティの方とかはそれをやるって言いますよね、うんうんうん、でも僕はあえてはやらないですね。ただただこう生活してるだけで、周りに変わった人なんかも多いんで、自動的に変わった体験をさせてもらえてますからね。
じゃあ別にそれはもう本当にこう受け入れるっていう感じなんですかね、自然に受け入れる。
そうです、もうさ、面白いことを探そうとすると、うん、やっぱり普通のことが目につかなくなってくるんですよね。普通のことが面白くないこととしてカテゴライズされちゃうんで、でも普通のことの中にある面白いものを見つけたいわけですよね。そっちの方がよっぽど面白いんですね。
ちゃんといわゆる普通のものも知っとかないと、それとの距離感も分かんないし、いうことにもなってきますね、それはね。
そうですね、そのこの人変わってるなっていう人とばっかり付き合ってると、実はこう第一印象が変わってる人って意外と普通だったり、で第一印象が普通の人が意外と実は深く付き合ってみると変わってたりしますからね。
じゃあもうそこはある意味ありのままに受け入れるみたいな。
はい、ありのままに、はい、
レリゴな感じですね。そうですか。もし、まあ、もし、if ですね、はい、もし、みちおさんが、ラジオパーソナリティ、ラジオパーソナリティって経験ございますか？
いや、もちろんないです。
ラジオパーソナリティになったらどんな番組をやりたいですか？
そうですね、やっぱり、さっきのその、野球中継の人のような形で、音だけだからこそできるものをやりたいですね。例えば僕は、まあ、僕のできることってこうお話を作ること以外そんなに取り柄がないんで、はい、話を作ることはできると思うんですよ。それを今は文字として読んでもらうための物語を書いてますけど、はい、音として聞いてもらうことに特化した物語っても書いてみたいですよね。
聞きたい、聞きたい、それは、それは全然ありじゃないですか。
ただ難しいのが、それはやったことないですし、あれなんですね、ラジオ放送で巻き戻せないんですね、こう、まあ、録音でもしていれば別ですけど、
はいはいはい、
小説なんかは前のページをパッと簡単に見直せますけどね。
ああ、なるほどなるほど。
電波はどんどん流れていっちゃいますからね。
ああ、そうか。でもちょっとチャレンジとしてありじゃないですか、それ。
まあやってみたいですね。Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の道尾修介さんです。角川から透明カメレオン出版となっています。まあ、カメレオンの話もそうですし、あといろいろね、特徴的なものとして、ツールとして例えば鉱石ラジオとか出てきますね、鉱石ラジオって、ご自分でも作っててっていう感じ？
いや、全く作ったことはないです、
ね、ああそうですか、
はい、
あれ全く作ったことない
ないですね、多分僕の一世代前に流行ったものだと思うんですよ。
そうですね、僕もまあ今40代後半ですけど、僕の世代でもなんか僕はやったことないし、ギリギリやってるやつがいるかぐらいな感覚ですね。じゃあご自分では全然そういう経験なく？
ないです。ただフレーズとしては鉱石ラジオっていうものがあって、それは子供でもやり方さえ知っていれば作れて、こう電波をキャッチして放送が聞けるっていう知識はあったんですよね。
知識だけはあって、だけど自分で作ったりという経験ではなく？
ないですね。
あ、そうですか。今回ね、透明カメレオンの表紙、まあ、ラジオブース、のような写真があって、そこに こうコロッと転がってるものがあって、実はこれが鉱石ラジオ、
はい、そうですね。これはもうただの四角い透明な箱にしか、そこからイヤホンが飛び出てるだけですけどね。これもうラジオ放送聞こえるんですね、これ
も、ね、で実は今その表紙に写ってる実物もスタジオにお持ちいただいたんですけど、はい、これが鉱石ラジオか。
そうですね。
これ道夫さんの私物。
いや違います。これ実はちょっと面白い話で、表紙を写真撮影するのに、はい、オリジナルで写真を撮り下ろしていただいたんですけど、はい、そこにこういろんなこう要素を入れたいということで、うん、鉱石ラジオをどっかに入れることはできないかっていうふうに提案したんですよね、はいはい、そしたらこうインターネットで鉱石ラジオをいろいろ作ってますっていうふうにやっている人がいて、うん、そのうちの1台をお借りできないかっていうので連絡したら、こう快く貸してくれて、はいはいはい、で撮影が終わった後お返ししようと思ったら あげますって言われたらしくてこれもういただいたもの
なんです、ね、あ、そうなんですか、ね、あら、そうなんですか。じゃあその愛好家の方がこれ多分作ったでしょうね。
完全にこう手製ですね。
ですよね、なんかこのケースとかも普通になんかなんだろうな、なんかクリップとか入ってるような、
あ、多分そうですね、これゼムクリップの入れ物かなんかですかね、
画鋲とか入ってそうな感じですけどね、それにこう作ってる、ね、これで聞けるんだ、
うん、そうなんですよ、ちゃんとチャンネルも選べるようになってますよね。
いやー、これでも実物見るとまたちょっとインパクトありますね、これは活躍しそうだな、うん、いろんな場面でね。そうですか。でもじゃあ鉱石ラジオは作ってなかった道尾修介さんは、子供時代はどんな子供時代だったんですか。
はい、子供時代はもうごく普通の、学校が終わったら友達と遊んで、うん、家に帰ってファミコンをして
ファミコン世代ですか、はい、本はもうずっと読んでてって感じですか。
あ、いえ、僕もうずっと小説は読んだことはなかった。
ええ、読んだことない。
そうです、もう17歳ぐらいまで小説をちゃんと読んだことがなかったんですよね。
17歳って結構大きいですよ。
そうですね、高校2年生ですかね。
おお、あら、そうですか。
そうなんですよ、うん、まあ、国語の授業も、うん、あんまりちゃんと聞いたことがなかったんで、その教科書さえ読んでいないっていう。
17
年間ぐらいですね。
そうですか、はい、それはまたびっくりなキャリアですけど。じゃあ逆に17歳で何が起こったんですか。
僕の知人が本をよく読む人だったんです、まあ、知人って、うん、当時お付き合いしてた女の子がいて、うんうん、その子がすごく、まあ、純文学マニアだったんですよね、
はいはいはいはい、
でこう、まあ、その当時の10代の頃ってやっぱり自分の付き合ってる人に何か一つでも負けたくないっていうのがあって読み始めたらものすごく面白かったんですよね、こう小説というものが。
どのような小説たちだったんですか。
それはもう最初に読んだのが、太宰治の人間失格ですね、まあ、薄かったからなんですけど薄かった、中は薄くなかったっていう。
そうですね。
ここから、まあ、同じ作家の太宰治とか、川端康成も好きになってずっと読んでいて、まあ、ずっと純文系でしたね。
でもそれはね、その17歳まではほとんど全く何もなく、はい、そこからいきなりこうダム決壊みたいな感じだったんですか。
やっぱり全く見たことのないものに初めて触れたので、うん、なんていうか、例えば17歳の時に生まれて初めてお寺を見ましたとか、
はい、
神社を見ましたとか、
はいはい、
っていう感覚だったんですよ。もうなんだこれはから始まって。
おー、うん、そうか。じゃあある意味そういう全く先入観なしに、
はい、
それがいきなり来て、
そうですね、
うわすげーっていう、はあはあはあ、でそっからもうじゃあその世界の人に自分もみたいな感覚になった、
まあ、作り手になるっていう考えはそれから2年間ぐらい19になるだった時に初めて芽生えたんですけど、はい、それまではもう純粋に楽しんで読んでましたね。
まあでもそっから、まあ、19ぐらいから作家になろうっていうことになり、はい、でまあ、いろいろとねそのご就職の経験とかもありながらですけど、はい、で今年が実は2015年作家になって10年。
そうですね、ちょうど10年です、
ね、10年、まあ10年一昔ですけど、うん、10年ってどういう時間でしたこの10年。
10年、まあ、まず初めは10年間作家が続けられるなんて思っていなかったので、まあ思っていないところに作家を続けなければっていう気持ちでやってきましたからね、本当にあっという間でしたね。
ああ、そうですか、うん、でもねその、 プロフィールでもご紹介したんですけど、はい、もう各賞取りまくりみたいな、もうなんか順風満帆とはまさにこのことみたいな感じなんですけど。
いやでもそんなこともないですけどね、まあ、あの本当にいろいろ文学賞いただくのはありがたいことですけど、
うん、でもね、その始めた頃はそんなに長く続けられないかもしれないと思ってた、はい、だけど結果、まあ、10年、
はい、
でもう大ベストセラーいっぱい、なんでこう慣れたですか、自分で推理するとどうなんですか。
多分ですね、まあ、すごく簡単に言うと、こう性に合っていたんだと思うんですよね。うん、その、うん、昔誰かの言葉で、新聞の人生相談かなんかに載っていたんですけど、
はい、
あの誰かが私には何のこう取りもなくて、自分に何の才能があるのかわからない、どうやってこう人生を築いていけばいいんでしょうかっていうような質問があって、
はいはい、
この回答者の書いていたのが、努力することが苦にならないもの、それがあなたの才能ですっていう、回答していたんですね、
はいはい、
で僕はあの小説を書くこととか、うん、あの小説を書くためにいろんなことを調べるとか、
うん、
もしくはこう物語を頭の中で作るとか、うん、っていうのがあの全く苦にはならないんですよ。 それに対する努力だけは苦にならないんですよね。
おお、それは今でもそう。
今でもそうです。
はあ、それは当初から今に至ってずっとそういう感じなんですよ。
うん、そうです。僕があのその言葉を読んだのが大学生の時だったんですね、確か、
はいはい、
でそれでこうその言葉を知ってる状態で作家になって、で時折思い出しながら小説を書いていて、で、
うんうん、
あ、才能があるのかなって思えるようになったんですよね。こう
なるほど、そうか、少なくとも自分に合っている、
そうですね、
いうことですね、努力が苦にならないものはこれなんだという、
はい、そうです。もう他のこと、あらゆることに対する努力ってやっぱり嫌ですからね、やりたくないですからね。
それはやっぱり苦痛に感じてしまう部分があるものが非常に多いのに、このことに関しては努力が全く苦にならない、
ならないですね。
ああ、それは合ってますね、それはね、
うん、
ご自分に合ってますね、それはね。
はい、僕はそう思えたんですよね。
あ、うん、ほうほう、でやり続けてこられる。
そうですね、
うんうん、
まあ、それとこう幸いにも、まあ、ちょうどそのモチベーションが下がったり、こう疲れてしまいそうになったり、いろいろものを考え、余計なことを考えてしまうようなタイミングで、こうポンポンポンと文学賞っていうところにこう作品がノミネートされたり、受賞したりっていうことがあったんで、すごくいい刺激になりましたね。これは
いい循環というか、
はい、
いいタイミングでいろんなものがこう来てくれたという感覚、
はい、
うん、でもね、その2011年には直木賞もね受賞されて、これでも5回連続候補
だった
んですね、史上初というふうにお伺いしましたけど、またなのみたいな感じじゃなかったんですか。
もうやっぱりあの選考会になると、うん、あの例えば選考委員の方の好みですとか、
はいはいはい、
あの他にどんな作品が一緒に候補に上がってるかとか、
うん、
あのその時流行ってるものはなんだとか、
うん、
あのいろんな要素が入ってくるんで、
あ
の、ま、候補にしてもらえたっていうことは、その期間内の、ま、5冊なり6冊なりに選んでもらえたっていうことなんで、
うん、
その時点でもうすごく喜んで、
うん、
その選考会の日とかの受賞するかしないかっていうのはあんまり気にしてなかったんですよね、毎回。
ああ、そうですか、
ええ、
その間にもいろいろともう当然いろんな作品を書き続けて、
ええ、
でもその努力はそうか全然苦にならずに、
ええ、
来れた、
はい、
じゃあそれはまあこれから先も多分変わらないであろうという実感、うん、予感。
そうですね、11年目が始まってまあ、始まってますけど、
うん、
まだ予感はないですね。もうこのままずっといける気しかしないですね。
なるほど。自分の中の埋蔵量みたいな話もさっきしましたけど、それがなんかこう枯渇しちゃうとかって、うん、そういう不安感みたいなってのは特にないですかね。
そうですね、あの僕はあのどちらかというとネタがあって、そこにそれを小説にしていくというタイプではないので、
うん
うんうん、その何かが枯れるってことはないと思うんですよね、
うん、
あの人と付き合い続ける限り、こう生身の人間と付き合い続ける限り、いろんな出来事を経験させてもらえるでしょうし、
うん、
書くことがなくなるってことは多分ないと思いますね。
でしかもそれが苦にならない状態であればっていう、ね、ことですもんね、それはね。
Let's get knowledge with fun。
さあそして2015年、まあ、作家10年、あと年齢的にはご自身40歳。
そうです。
にな
る、はい、今年ですね。
あら、予想時不惑もう惑わないみたいな。
あ、まさにですね、
うん、もう惑わないですか。
そうですね、うん、昔の人と同じような人生を歩んでるんでしょうかねまさにこの年で不惑になりましたね。
もうそれはおそらくもうブレないであろう、う
ん、そうですね。もうここの10年間、この10年間でいろいろ悩んだり迷ったりっていうのがありましたんで、
うんうん、
まあ11年目からは、40代からはそういうのもなくしていこうかなっていうふうに思います。
なるほどなるほど。そのでもこの、まあ、いろんな意味での節目の年に多分なると思うんですけど、はい、2015年は、はい、ここから新たにみたいな、うん、思いはあるもんですか。
あ、もうあります。この透明カメレオンっていう、これはまあ帯にも、
はい、
作家生活10周年記念作品って書いてあるんですけど、
はい、
本当10周年の節目にすごくいい作品が描けたって思いがあるんで、
おーおーお
ー、でもこの作品を失敗してたらちょっと気分が乗り切れなかったかなって気がするんですけどこれがすごくいいものが描けたんで、
はいはいはいはい、
11年目からいいスタートが切れる気はしてます。
なるほど。この10年のある意味ここまでの集大成的な感じ。
はい、まさに。
そうですか。じゃあここからまた新たな道尾修介ワールドが広がってくるであろう、はいということですかね。
はい、広がっていきます。
そのさらなる挑戦みたいなところでなんか具体的に見えてるようなものはあるんですか。これをやっていこうとか、これをやりたいとかっていう。
あ、一つですね、うん、透明カメレオンっていう小説が、はい、これが初めて作家になってからこう自分のためではなく読者のために書いたものなんですね。
読者のため、
はい
はいはい、
これまでずっとそのいろんな読者の好みがあるんで誰に合わせても他から文句が必ず出ますからね、
はいはいはいはい、
どうしていいかわからないのでこう、うん、とにかく自分が好きなものを書こうっていう思いしかなかったんですよ。
自分のためにというか、まあ、読者ではなく、まあ、自分が書くんだってい
う、はい、そうなんですね、
はいはいはい、
ただこう10周年で今までずっとお世話になってきた読者の方とか、まあ、書店でこの本を売ってくれてる方とかがいらっしゃいますんで、そういう人たちに対するこのお礼の気持ちも込めて、書こうっていう、
うん、
それで透明カメレオンというのを書いたんですね、
はいはいはい、
でそしたらこうすごくやっぱり読み返して自分でも面白いんですよ、
うん
うん、今までで一番読み返して面白く感じるんですね。
そうですか、一読者として一番面白い道尾修介作品になった。
そうなんですよ。それはもうただ角を削ってこう最大公約数的なものを作ったのではなくて、
はいはい、
誰がいつ読んでも面白いっていうものを書いたつもりなので、
うん、
あ、そのおかげかなっていうふうに自分がどんな気分の時もこの話を思い出すと、うん、楽しくなれるんですよね。
なるほどね。そうですか、う
ん、この路線でというか、
お
う
お
う
お
う、うん、かなり実はみんなにこう受け入れられるものを書くのがすごくハードルが高い、うんうん、
それはハードル高いですよね、
ってことが分かったので、
うんうん、
そのこう高いハードルのまま行きたいですね。
あ、そうですか。じゃあ、うん、ある意味本当に分岐点になるかもしれない読者のために書くものを今後も書いていく、
うん、
今回まあ10周年記念だからそういうのにチャレンジしたっていう感覚だったんですか。
そうです、まあ、チャレンジというよりも、うん、まあ、お礼の意味、恩返しの意味を込めてそういう作品を書いてみたら思いのほかチャレンジングになってしまったっていう。
ああ、そうですか。
こんなに難しいとは思わなかったですけどね。
ほうほうほう。難しさの大きさに比例してやっぱりその達成感なりっていうのは大きそうですけどね、
はい、あ、これは大きかったですね。読み返して何度読んでも、
うんうん、
まあ、ちょっと恥ずかしい話、こう泣いてしまうんですね。すごく感動してしまって、
うんうん、
これはもう物語が物語だけで一本立ちしてくれてる証拠かなっていうふうにも思いますし、
うんうん、そうですか。じゃあ今後も貫いていく、
はい、
という部分ではやっぱそういうところ、こ、本当に読者のためにっていうところは今後かなりがっちりしていく感じですかね。
そうですね、もう誰の懐にも飛び込んでいける物語を書きたいですね、うん
うん、まあ、今回、まあ、今までの道尾作品もそうですけどやっぱり人間、うん、いろんな人間を描くじゃないですか、うん、
はい、
その人間の本質とか本性みたいなものっていうのはどういうふうに現時点で捉えてますか。
現時点では透明カメレオンを書いた直後なので、
はい、
この小説の すごく大きなテーマになっている人間の弱さっていうものを、はい、この小説書き終えた時にやっぱりそれを再認識したんですよね、
うんうんうん、
でその弱さっていうのが大体今のこう社会だと子供の頃から強くなりなさいとか、
うん、
弱いのは悪いこととしてこう捉えられがちですけどね、その弱さを肯定するっていう気持ちを持つようになって、う
ん、
この透明カメラの中でもその弱さは決して悪いことじゃないっていう、
はいはい、
ことは書いてあるんですけど、
うん、
その認識があるんでちょっと書くものもこれからまた変わっていくんじゃないかなっていう、
うんうん、弱さは決して悪いものではない、
はい、人間は、まあ、基本的に弱いものだっていう、うんうん、認識ができましたし、
うん、なんかすごいガデン飲水みたいでちょっと若干恐縮なんですけど、そのラジオっていうメディアも基本弱々しいメディアというか、
はい、
そのそんなに声高なメディアでは多分ないと思うんですね。
うん、
なんかその辺の、うん、通底感というか、うん、が今ちょっと感じて、やっぱり弱くてもちゃんといいんだ、
うん、いつでも明るく振る舞っていられて、この人に悲しいことなんかないんじゃないかっていうのがテレビのイメージですよね、
うんうん、
でもこうもっともっと声のちょっとしたトーンの違いとか悲しげなまあ、ため息なんかを拾ってくれるのが多分ラジオだと思うんですよね。
道夫さんは、まあ、もちろんねちょっとラジオでみたいな話がさっきはしましたけど、ええまあ、基本的には もちろんその文字としてそれをどんどんどんどん表現していくですね、
はい
うん、読者のためにということとその弱いことは決して悪いことではないっていうことが真ん中にあるような感じの作品が出てくるかもしれない、うん、今後
そうですね、そこはベースで、まあ、作品によってはそれを忘れて書いた方がいい作品も出てくるかもしれないですけど、うんうんうん
はい、
基本的には忘れずにいきたいですね。
なるほど。今見えてる部分で、今後出版予定の本とかなんか明かせるものありますかね。
あ、ですね、実はあの今年がこれも作家生活10年目で初めてのことなんですけど、はい、あの一冊透明カメレオン一冊しか出ないんですよ。
あ、はい、これ2015年最初で最後。
そうです、あの今まで年に年に2冊とか多い時は3冊単行本を出してたんですけど、
はいはいはい、
私はもうこの1冊で勝負します。
あら、これはしかもだってまだ今年始まったばっかりですけど。
そうですね、1月にこれが出てあともう1年間読み返して楽しんでいただければ。
へー、あ、そうですか、はい、それはでもまあでも先ほど来のね、あの11年目以降の作品も非常に気になるところですが、うん、じゃあその辺は鋭意準備しながら。
そうですね、あのもちろん書きはしますけど、
はいはいはい、
あの刊行は来年以降にさせていただきます。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあ今年に関してはこれをもう何度も読んで
、
あのある意味ちょっと助走つけといて2016年以降また道夫ワールド、
そうですね、ぜひ
楽しめるかな、
はい、
あ、そうですか、今年はこれ一本、
はい、
はい、潔いと思います
ありがとうございます。
ラジオ版学問ですね、本日は作家の道夫修介さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の進スペシャルエディション、ラジオ版学問の進スペシャルエディション、作家の道夫修介さんを迎えしてお送りしました。道夫修介さん、まあ、今回は透明カメレオン、ラジオパーソナリティが主人公でございましてですね、本当にいやいろいろ身につまされる内容ではあったんですが、まあでもね文句なくに面白い、まあやっぱこの10年の全てを注ぎ込んだというね、ご自身の言葉もありましたが、本当にねこうハラハラドキドキワクワク、そして感動の涙、最後の最後まで本当に読ませますね。2015年はこの一冊で勝負というところも非常に潔い、この道夫ワールド、ぜひ浸りまくっていただきたいと思います。さて番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケンでした。